スタジオではまだ先ほどの余韻が残っておりまして、そんなにやばいのかってやばいよっていう話なんですけれど、まあね、先ほどのぜひあの阿波座のところにある津波高潮ステーションにはぜひ行っていただきたいですね。あの入場無料なんですけど、あの募金箱が置いてありまして、多分今も置いてあると思いますけど、100円か200円入れていただきたいと思うんですよね。そうすると、缶バッジがもらえます。ということで、ございます。あと他にも関西いっぱいあるんですよ、そういう施設。その神戸のところの人と防災センターとか、あと何、天王寺にもあるし、天王寺消防がやってる防災のがあって、中にあの超巨大1分の1ジオラマがあって、あの地震で壊れた町がそこに作ってあって、そこでリアルに地震の体験をするとかっていう、そういうのとか、あと京都に行ってもあるし、でまあ私はもう全て行ってますけど、
もうすごいな。
ということでございます。ぜひね、頑張っていただきたい、頑張って生き延びていただきたいというところでございます。まずこちらいきましょうかね。兵庫県神戸市からいただきました。47歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
イギリスロンドンの大学准教授のアランさんが、アランさんちょっとアバウトですね。先週靴や古着などの衣料品のリサイクルを行うボックスに靴を入れたと、靴を、でボックス内からニャーという猫の鳴き声がしたと。で猫が閉じ込められていると思ったアランさんは急いで通報をしたと、で地元の警察や消防ら10名ほどが駆けつけたと。いいですね、やっぱこうね、こんなことでも消防警察10名ほどやってくるというね。大阪がね、あの広域消防に都構想が成立するとなるわけですけど、一人当たりの消防車の数が確実に減ります。防災力下がりますから見ててください。で、自動販売機ほどのサイズのリサイクルボックスをチェックしたところ、確かに中から猫の鳴き声がすることを確認。でリサイクルボックスの隙間や投入口から救出しようとしましたが、効果がなかった。だからずっと泣いてたってことですかね。90分後、まあ、工具を使ってリサイクルボックスの扉をこじ開けたと。で消防士が中を確認しましたが猫の気配がない。でリサイクルの衣料品をかき分けてみると、耳にかわいいリボンをつけたオレンジ色の猫のぬいぐるみがニャーと鳴きました。そうです、官民総勢10名が力を合わせ、90分にわたって頑丈なボックスから救出したのは、靴を入れた衝撃でスイッチが入ってしまったぬいぐるみの猫でした。ただこのぬいぐるみ、通常は人とのコミュニケーションに反応して何十種類もの鳴き声や仕草を使い分け、本物のような動きをするファーリアルと呼ばれるぬいぐるみで、本物の猫と間違えたのも無理はありません。もしファーリアルのぬいぐるみを廃棄する際は必ず電池を抜いて処分しましょう。ちなみにこのアランさん、大学では動物の行動学や生態学について研究されている准教授です。いいですね。まあ平和で何よりでございますけどね。まあ、猫がニャーと鳴くという、まあ、あの前のね FMC の、 あの地震でぶっ壊れる前の、ルネディのスタジオの天井はよく、猫が歩いてましたけどね。分かるんですよ、ミシミシミシって歩いてましたから。でしばらくすると可愛らしい子猫の鳴き声がずっと鳴くようになりまして、
住み着いてるんですね。
いや住み着いてる、だからです、ね、子供を産むためにそこにいたんですよ。で追い出さなくなっちゃって、そうなると、
そうですよね。
でともかくその子供がある程度こう育って外に出られるようになるまで待ってから、蓋を中に入れないように金網をつけましたけど、もうしばらくはもうなんか、今だって天井裏で駆け巡るんだもんって。
子猫が
トムとジェリーみたいな音がするような感じだったんですかね。まあまあともかく猫のね、 これ猫だからいいんですけどね、なんか違う声だったら怖い、
う
ん、
そうですね、
ですよね、なんかね、こう、なんか猛獣の声みたいなね、こうゴロゴロゴロゴロゴロみたいなガーっていうようなやつとか、あとこうなんですかね、こう平上優子の声がする
とかいう怖いです。
あ、怖いの今怖いって言った
ら、屋根裏から平上さんの声いる、そうですよね、
はからずも怖いって言ったね。
いや、人間の声がしたら怖いですよ、誰であっても。
確かに、
あれどこだったか、あの川崎のどっかだったと思うんですけど、なんか小屋がありまして、うんうん、でそこでこうトタンって分かる、あの金属の波板がこう、うん、あの、はい、まあ、物置かなんかですよ、 それ、うん、そこの前を通ると人の声がすると、で昼間はね、車がワンサが通ってて、その車の音にかき消されて分かんないんだけど、うん、夜その人通りが少なくなって車も通らなくなった時にその前を通ると、うん、人の声がもう本当なんか聞こえてくる、怖いなって地元の人思ってたらしいです。で調べてみたら本当に声がするんですよ、ずっと。で途中で音楽まで鳴るんですよ、CM も流れてくるんですよ。
どういうこと？
それ何かっていうと、近所にラジオの送信所があって、そこから強い電波が出てるわけですよ、放送局の。それがそのトタンの波板に、波板がそのアンテナの役割をして、それが振動して、その電波を音波に変えるという、言ってみればそのトタン板ラジオという
すごい
ような形で音が聞こえていたっていう、それ結構ありますよ、そういうのって。
へ
え、で、あの、まあそういうのも含めて、なんかこう声がしないところなのになんか声がするなとかね、
うん、ありますね。
何かにこうあの影響を受けて音がするとか、あの角度的に音がうまい具合に反射して遠くの音が聞こえてくるとか、っていうのはあるもんですよ。なんだったっけな、あのどっかであのポルターガイストが起きる、その夜になると茶碗だとかガタガタガタガタって言って、下手すると棚から茶碗とかそういったものが落ちて割れると。で決まって雨の日なんですよ。で雨が降り始めて、まあ小一時間経つとそれが起きるっていう、その地域では、その狭い地域なんだけど、そこではもうほぼほぼ確実に雨が降るとポルターガイストが起きるっつって、みんな気持ち悪がってたのを、大学の先生とかがその調査チームがやってきて調査をしたら、なんじゃない、そこから1キロぐらい離れたところに砂防ダムっていうダムがあって、でそこをその雨が降ると水がどんどん溜まってその流れてくるじゃないですか、その流れて流れ落ちる時に生ずる低周波、低い周波数のその振動が空気中を伝わって、それがその周りの地形だとかで増幅されて、ちょうどその焦点になるところにその地域があって、でだから雨が降って1時間ぐらい経ってからそういう現象が起きるっていうのは、その雨が降ってすぐじゃなくて、ある程度降って水がたまんないとジャーっていかないからっていうことなんですよ。で当然離れてるんで、その滝みたいに流れ落ちる音は聞こえないけど、低周波だけこう人間の耳に聞こえないけど振動が来てて、それがちょうど棚田とかのそういう茶碗とかを揺らしていたということもあるので、まあ幽霊の正体見たり砂防ダムと、いうこと。
なんかガリレオのなんか福山雅治みたいな感じですね。
そうそうそうそう、
もう計算式でって、
非常に面白いっていう。まあだからちょっと俺もなんかマシャにちょっと似てるのかなっていう。
熊本のマシャ、
熊本の肥後のマシャとやってますからね。私もあの長崎の四安橋ラーメンで美味しく舌包みを売ってますけどね、長崎市内の四安橋ラーメンっていうラーメン屋なんですけど、中にあると福山雅治のサインだらけです。
へー
行くたんびにサインしてる。
あ、そう、じゃあ聖地みたいになってるわけですね、ファン
も。と思うよ多分。
へ
え、ということで。
そんな美味しいやん。
いや普通。
あ、普通。
まあ味は好みがあると思いますよね、まあ、もう一つご紹介しましょう、大阪府大阪市からいただきました。あ、64歳上芝居市、ラジオネーム F1、
ありがとうございます。
TOSC 神戸ミーティングの話を明け方起き抜けにぼんやり聞いていると、上芝居の話が、まあ、この間出たんですよね、びっくりして飛び起きましたが、 傘サンタの話面白そうなのでネタにしようかなというで、11月14日、TYC 神戸ミーティング、紙芝居ご覧になるのでしたら紙芝居の舞台を持って参上いたします。
うん、
傘サンタでも私のものでも皆さんにお会いすることを楽しみにしています。宝船さん会いたいなって、宝船さん来てますよ、なんかご指名ですよ、ということで、今回TYC 神戸ミーティング会場が12時30分、ですで1時からいろいろ始めます。 TYC が始まるのは2時からになりますが、それまでの1時間、前座を何かやろうということで、今回紙芝居の話が出ておりまして、立花幸恵の提案によりましてですね、榎田新右衛門原作のあの名作童話笠サンタ、の紙芝居が復刻版として出る可能性がまだ決定ではありません。冬の寒い日、じいちゃんとばあちゃんがいまして、でこのままだと正月を越せないので何かこうお金に変えようって言うんで、町に出まして、ばあさんが編んだ傘とかですね、あとあの炭だとかを持っていくんですけれど、売れなくて、で帰り道、イエス様の銅像がありまして、雪にまみれているのを見たおじいさんが、そのイエス様だかマリア様だかの、頭に、傘をかけて帰ってきたと、そうすると今度クリスマスの夜に鈴の音が遠くから聞こえてまいりまして、で、何だろうと思って外に出てみると、外にお餅とかいろんなものがこう山のように置いてあったというこれでばあさん正月を越せるよっていう、本当に心温まる物語。
聞いたことある、
聞いたことありますか。
聞いたことある。
そんなに有名笠サンタ。
ちっちゃい頃読んでもらった。
サンタでした。
サンタ、
それひょっとして地蔵じゃないですか。地蔵はよく聞くんですけど、サンタは、笠サンタは、
サンタは聞いたことない、
ね、FMC のオリジナルですけど、これをやるかどうか、これもう今さら話聞いたら面白くないでしょ。でもも
う新作を、
新作を、笠サンタに続く、
笠サンタに続く、
だからもともとはそのなんか民話じゃないと ね、 なんか
そうですね、
なんか民話なんかないですか、なんかあの漫画に一本昔話で出てきたような、木田さんも考えておいてくださいね、今のうちに、なんか民話ないですか、なんか鶴の恩返しみたいな。
そうですね、
恩返し系、
サンタの恩返しって
絶対サンタなんです
か、
ね、花咲かじいさんとか、
花坂じいさんを、花坂じいさんってどんな話だっけ。
花坂じいさんはあれですよね、意地悪なおじいさんといいおじいさんがいて、
あの悪いじいさんはどうすんだっけ、
悪じいさん
俺なんかあんまりよく覚えてないんだよ な、 あれね、俺小太りじいさんと一緒になっちゃうんだよどっかでね
あそっか、あそっか、花坂じいさんはここ掘れワンワンだ、
あそうそうそう、
そうだっけ、
そうだっけ、でこう、ね、犬が掘ったところにそのなんか入ってたやつをこう木にかけると花が咲いたみたいな、なんかそんな、そうか、小太りじいさん、
あ、
そう確かにね、混ざりますね、
もう山奥にあの悪魔がいて、ばあさんを食っちゃうんですよでその悪魔を殺し暮らしめないといけないっていうことでサンタとかが出てきてそれでその悪魔をこうおびき出して、それで火をつけて、やけどを負わせて、そこにからしを塗ったりして泥ぶれに乗せたりしていうそういうカチカチカチカチサンタ
ですっていう、カチカチサンタって嫌ですね、
なんか嫌だね。
なんか木田さん、なんか民話でなんかないですか、なんか。
いやもう F1 さんなんでいいんじゃないかなと私は思う。
いやすいません、今ただ話を盛り上げたいのでやってるだけなんですけど、リアルな企画会議じゃないので今なんか今もちろんボケてほしいんですけど誰も本気でやろうと思ってないんだから、
ボケも何ももう
なんか民話で好きな民話は、民話とか童話はなんかないですか、木田優子さんの好きな民話童話は。
いやないですね。
なんかないですか、なんか浦島太郎とかね、なんか、
いや いやだってあの民話とか それってなんか結局なんか自業自得っていうあれもあるような気がする。
いやそんな評論
を聞いてバッドエンドで終わるのでもあんまない。
いやでもその後なんかいろいろ説があるじゃないですか、
う
ん、
まあね教訓的な感じはある
か
ね。
本当にあったグリム童話とかありましたね。
怖いやつか怖い、
まあね、そら
怖いグリム童話、うん、なんか流行りました一時、うんうん、
あった。じゃあなんかないですかね。幼い兄弟が森の奥に入ってですね、そこにですね、餅やら大福やら羊羹でできた家があってですね
渋いな
全て和菓子です
、ね、すごいですね。
落雁でできてる家とかがあってですねちょっともろかったりしましたね
松風でできた
ら松風
飛んでいきそうですかもう
っていうのとかあとなんかないですかね。
そう言われてみるとなかなか出てこないですね。
グリム童話とかも俺あんまり覚えてないもんね。なんかねもう
マッチ売りとか
マッチ売りの少女ってあれはアンデルセンじゃないのグリムなのあれ
あそうかグリム何が違うのえ
分かんない。 いやそう言われると分かんない。
そうねそう言われるとちょっと分からないですね。
ああ
白雪姫とかえもう分かんない。ディズニーに行ってしまいますけどなんとなく
だから少女が街で困っていて、うん、原子炉はいりませんかとかって言って原子炉買ってくれませんかとかって言って原子炉を売ってるわけですよ。
すかそれ
すげえ少女
それで最後の1個が残るんですよ
原子炉の
原子炉が
めっちゃ売り上げいいじゃないですか。
それで
めっちゃ金持ち。
それからその最後とても暖かくて
もしやもしや
暖かいんだけど被爆して終わるっていう原子炉売りの少女っていうのはダメですかね。ダメね。俺バカなんじゃないの。というまあまあそういうことで本当は怖いえのき田伝説っていう
えのき田童話
一番怖いえのき田童話っていう、うんうんね、リアルに人殺しが出てくる童話とかって嫌ですよね。まあまあまだこれから決めますけどもまたよかったらご協力いただければと思ってますのでよろしくお願いします。というわけで、TYC 神戸ミーティング11月14日でございます。さあそういうことなんですけど陽子さんしばらくお休みということになりました。
そうですね、
はい、まあなんかちょっと家の方で大変なことがあったということで、うん、ちなみに何人かご応募いただいてるアシスタントで来てる人いるんですけど、うん、一回来て来なくなる人が多いので先週もなんかベトナムの方がいらっしゃったんですけど特に説明するまでもなくまた来ますっつってあこれもこの人来ないなと思ったら案の定なんですけど募集してますんでよろしくお願いいたします。
はい、
ということでございましてさあ今日もですねお送りしてまいりました QIC そろそろお別れの時間でございます。10月に入りましてで、まあまあね大阪ではその大阪都構想の問題ね、まあまあ特に、まあ、私が今そういうのにタッチしてるからっていうのもあるんですけどもうとても身近な話でありまして、うん、でもこれ11月が終わったらどうなんだろうなとか思うんですよね。なんか地域に分断の爪痕だけを残してるような気がするんですけど、さあだってこれどっちに転んだってなんか嫌な感じになると思いますよ。ちょっと賛成派と反対派であの時あんた賛成したのとかなんかねこうなんか無駄な分断をねみんな仲良くしようよって言いたくなるんですよ。まあ、でも今回その防災のやつも含めて私は動画を積極的にアップしてるんですけど、うん、それに対して噛みついてくるやつがいるかなと思って楽しみにしてるんですけど、うん、まあまあ全然なんかこう弱腰のやつばっかりで、うん、でまあ来たら来たですぐブロックして終わりなんですけど一個面白かったのはそのね、川田先生 その演説に関してのリアクションなんですけど、うん、まあその人はその先生は地震が来たら津波が来るっていうような言い方をしてるけど、うん、地震が起きても津波は来ないかもしれませんよっていうので噛みついてきた人がいて、うん、バカかと思いました、ね、 津波の話をしとるんじゃいって話で、ええ、でまあなんかレベルの低い人がいるんだなとかっていうふうに思いましたね、なんかこう理攻めで通用しないなんかそんな人がいて、ね、ちょっとあの大阪特殊ですよ、てなね、感想を持っております。さ あということで、ございまして、でなんだまあなんだかんだであのその TYC 神戸ミーティングまで1ヶ月というところで、そしてだってもう年末に近づくわけ
です。そうですよ、もうやだ、もう
年取りたくない。もうだってあと2月半で今年が終わるわけで、
前半がもうなんかね
え、なんかもう、
なんだか
もう
ねえ、分かんない感じで。
今年ゆぐくるとかどうなるんだろうなと思いますよね。ちょっと別件であの私 の, あの会社員としての私の方で、あの会社の方でもう やるらしくてですね、そういう番組があるんですよ。
そうなんですか。
でそっちに組み込まれるとえらいことになるんですが、なんとかして逃げようと思ってます、というところでございまして、お送りしてまいりました TYC、そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユと
チャチャニョーコ、
そして FMC 九州は
ラウェアユコでした。
はい、ありがとうございました。今日はちょっとね九州との回線がちょっと不調でしたけども、ありがとうございました。ということでまた来週です。ごきげんよう、さようなら。